東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回はプラスユープロジェクトの応援団、コモンズ投信株式会社取締役会長の渋沢健さんもゲストにお迎えし、トランプ大統領の政策に揺れるマーケットについてお話を伺います。それではどうぞお聞きください。渋沢さん、今回はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて渋沢さんといえば、はい、もうご存知の方も多いと思うんですけど、アメリカで、はい、育たれて、はい、で外資系金融機関でも経験があったり、あとヘッジファンドでご活躍をされたりというご経験もありますので、ちょっと今回ですね、幅広く世界のお話をしていただこうかなと思うんですが、今アメリカではトランプ大統領も誕生いたしまして、まあ、これからいろんな政策が出てくるというところでございますけれども、どのようにご覧になってますか。
はい、まずトランプのサポーターってラストベルトの人たちってよく言われてますよね。
はい、
で僕も、ラストベルトじゃなかったんですけど、都市部でしたけどアメリカの南部とか外に暮らしてたんですね。だから、そういう人たちがどういう人たちかってイメージできます。で別に悪い人たちじゃないんですね。悪ではないです、うん、悪ではないんだけど、ある意味でとてもシンプルな人たちっていうことだと思いますの でそういう意味でそのトランプさんがこう描いているイメージにある意味乗せられてるっていうところがあるんじゃないのかなっていうふうに僕は思うんですね。
シンプルっていうと、そのトランプさんのメッセージを、そのまま受け取って、これは自分たちのためにいいなという判断ですか。
だってトランプさんのメッセージって考えなくてもいいじゃないですか
そうみたいですね
アメリカグレートアゲインで、そうだそうだと思いますよね。だから考えなくていいのですごくシンプルなんですね、そういう意味で。はい、じゃあ経済政策としてどうなのって考えたときに、トランプさんのことを最初の頃よくビジネスマンだからうんぬんっていうのが結構解説あったじゃないですか。
はい、よく言われましたね。
あれっていうのは経済社会のエンジンとなっているビジネスの名誉毀損だと思うんですね。あれはビジネスからダメなんじゃないみたいな感じでいうふうに言われてるじゃないですか。はい、考えてみるとトランプさんっていうのは不動産王なので、だからあんまり国境を越えてビジネスするとかそういうマインドは多分ないと思うんですね。
確かに国内ですよね。
お金をたくさんしこたま借りて、すごい豪華なホテルとかカジノを建ててっていうのが彼のモデルなので、国境を越えてるグローバル社会とかそういうところっていうのはちょっとあんまり実は関心がないのか経験がないのか多分頭そこないと思うんですね。
あくまでもアメリカファーストでいいわけですよね。
だから国内だけで完結してきているモデルなので、はい、だから一つあると思うんですね。じゃあ彼が打ち上げて一番厳密性がある政策といえば、減税っていうことなんですけど、じゃあそれが減税っていうことがメリットを被るのが彼をサポートしているたちの一般の労働者層の人たちかっていうと、多分そんなに恩恵は直接受けないんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。
はい、
だから彼たちのサポーターが求めていることと彼が打ち出しているところっていうのはあまり経済政策的にマッチングしてないんじゃないのかなっていうところは僕はあります。
これから政策がどんどん出てくるとそれもまた明らかになってきますよね。
でそれがですね、彼は言えるじゃないですか、ツイートでつぶやきます。
はい、
で彼の長官っていうのは少しずつ承認されてますけど、議会から実際に政策を執行する事務局レベルの人たちがスカッと抜けてんじゃないかなと僕は思うんですね。
はい、
要するに人がいないんですよ多分。言うことは言えるんだけども、実際執行するっていうことは事務局がいるわけじゃないですか。で日本の場合ですと官僚って常に事務局としてがっちりいて、で政治家が変わってもそれはがっちりいるので、執行能力あると思うんですけど、アメリカって、入れ替えますよね。
はい、
でだからそれいい面では新陳代謝があっていい人が入れば政策に取り組むことができると思うんですけども、こういう状態になっている時っていうのは多分ね、結構スカスカ状態になってるんじゃないかな、
はい、
なんかそんなイメージが僕あるんですね。
そうするとじゃあトランプさんが何かを言ったとしても実行力の部分では不安視されてるということになりますね。
はい、ります。でそれで当然ながら同じ共和党である議会ともちょっとこう距離感を置きながら様子を見ながらっていうのは当然ながら、特に共和党の主流派の人たちはそう思っていると思いますので、
強力なタッグを組んでというわけではなさそうですよね。
はい、トランプさんが大統領になって私は実はそば上がると思ってたんですね。
はい、
とりあえず彼はビジネスの世界をやってた人なので、そんなビジネスにマイナスなことをやるわけないと思ったの でそういう意味でそこら辺はそんなに心配することはないと思ったんです。けどあのタイミングで大統領になって、 持ってないリスクを感じた人たちが機関投資家多くて、でそれ一番最悪なんですよね。機関投資家で持ってて下がるのは仕事したからしょうがないかもしれないけど、上がった時に持ってないっていうのはこれは恐怖なんですよ、
はい、
特に年末に向けて。でその駆け込みがすごくあったと思うんです。それで買っちゃったから、そういう意味で期待感を高めなきゃいけないですよね。でそれでこう期待感が高まっていって、で直近のところではどうなんでしょうかねみたいなのがちょっとこう最近の、まあ、この数日間ですよね、
はい、
にちょっと見えてきているので、まあ、それは当然そういう期待感が剥がれ落ちても不思議ではないなというふうに思ってます。
うん、期待感で買われてきた分ということですよね、はい、今言われ方としてはそのアメリカも含めて不確実性の高くなった、市場、そして世界だというふうに言われることが多いですよね、
はい、
渋沢さんはどんなふうにご覧になるんですか。
いつも常に将来って不確実性なんですよ。だから何が将来起こるかわからないと、はい、いうことだから、そういう意味では過去と今でもそれは変わってないっていうのが一つあると思うんですね、
はい、
だけど過去と今と一つ大きく変わってるとすると、インターネットの世界っていうのは、一つはそのグローバルな視野を持てるっていうことですよね、
はい、
一人でもこの世の中がこういろんな情報をこうアクセスできるってことあるかと思うんですけど、その一方インターネットっていうのは自分が興味ある情報しか取りに行かない傾向があるじゃないですか。
あ、確かにそうですね、
でそれを取りに行くと自分が関心ある情報しか上がってこない、
はい、
ということはすごくナローな世界になる可能性があるかと思ったんですよね、うん、
はい、
でこれがもしかすると今のそのいろんなこの世の中の動き、ブレイクゼットからトランプの大統領の現象とか、そういうもしかするとそこら辺のすごくナローな世界に生きられるから、うん、それによって普通だったらそんなありえないでしょってことが起こりやすくなってる、
はい、
可能性はあるかと思いますね。
ある意味私たち自身がそういう不確実性を高めてしまっているっていうことも考えられるわけですね。
その通りです。なぜだって人間っていうのは自分たちが信じたいことしか信じないんですよ、基本的には。
はい、
内田さんも僕もそうじゃないですか、基本モードとしては。
そうですよね、わがままなもので、
だからそれにそこしか入ってこない情報っていうことになっちゃうとすごく断絶した世の中っていうな、
はい、
まあ、本当にそういう可能性が実はインターネットの逆の側面があるんだなっていうことに、この1年間すごくそこら辺意識するようになりましたね。
これからさらにそういう世界が強まっていく、まあ、そういう世界になっていくというふうに考えられるわけですよね、
うん、まあ、それがある意味でこの、まあ、世の中の当たり前の状態だっていうことだと思うんですね。だから情報というものが全ての人たちが持っていて、全ての人がそれを合理性にそれぞれの自分の価値観によって判断して、民主主義、資本主義ありますねというのがある意味で基本の考え方だったんですけど、
はい、
そのみんなが同じ情報を持っているっていうことですよね。で、くせに合理的に判断できるっていうことが、実はインターネットによってそれが変わったかもしれないっていうところが逆説なんですけど、そういう側面もあるんだなっていうことに気づかされてるんですね、今は。
なるほど。渋沢さんが会長を務められていらっしゃる、コモンズ投信では、はい、コモンズ30というファンドがありまして、はい、それやっぱり30年先を考えてという、はい、企業選びだったり、はい、運用方法だったりっていうことだと思うんですけれども、はいはいはい、そうするとその30年先を考えるっていうのも、なかなか難しくなっていくと考えられるわけですか。
はい、30年先って30年を当てるっていう意味ではなくて、
はい、
30年先は必ず訪れますね、そういう考え方なんですね、
はい、
で企業はこれからの30年間の間事業環境が変わりますと、そしてその持続的な価値を作れる、価値創造できる会社は環境に応じて自ら進化しなきゃいけない会社だと思うんですね、
はい、
じゃないと本当に企業30年説っていうことで終わっちゃう企業さんもいらっしゃると思うんです、うん、
はい、
でだけどそのきちんとこう次の経営者とかですね、事業とか転換していくとか、そういう時にバトンタッチできるような進化できる企業っていうのは企業価値を作れると、つまり30年というのは1世代なので世代を超えられる投資があるはず でそこに投資対象になる会社も多くはないかもしれないけど存在してるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。30年が当てるっていうことは誰も不可能なんですけど、はい、30年が存在するっていう前提に立った時に今どういう会社に投資したいかって、そういう考え方なんですね。
変化していける会社を私たちはしっかりと見極めていかなきゃいけないということになりますね。
そうですね、はい、でそういう意味での投資する先のいろんな仕事も分析必要なんですけど、じゃあ大事なのは投資した後なん ですよね、うん、その会社 の、まあ、あの経営者 IR 担当とかいろんなあの部署の人たちと、我々が対話できるかどうか、うん、で対話っていうのはあの一方的に物を申す立場ではなくて絶対的な正しい答えないと思ってるんですね。だけどお互い対話することによって気づいてないことに気づく、お互いが学び合える、はい、あのそういう関係を作る会社であれば30年お付き合いできる可能性ありますよね。ですごく素晴らしいいい会社であっても全然あなたと話したくないみたいな感じで言われちゃうと寂しい気持ちになりますんで。
そうですよね、うん、はい、一緒に作り上げていく、進化していく、
そうですね、はい、そうなんです、
ということですね、
まさにそうです、はい、
今あの大企業でもあの会計に不正があったりとか、はい、やっぱりなかなかこう値上げができなくて苦しんでいる企業っていうのも日本企業の中ではたくさんありますよね、はい、うんうんうん、そういった状況をどんなふうに考えられますか。
はい、あのまあ、新しい環境によってそれに進化しなきゃいけないっていうことだと思うんですよね、はい、場合によっては選択と集中っていう前から言われてることも必要かもしれませんし、あの前までの儲け柱、儲かったところのビジネスが回んなくなってくる、でそれはあの次のところに事業展開していくっていうこと、はい、で考えてみるとトヨタ自動車、まあ、名前出しちゃいますと、もともと自動車作ってない会社でしたよね、うん、
あの
織物ですよ、繊維の ね、
はい、
で例えば東レ、我々の投資先東レっていう会社あります、炭素の繊維で飛行機の翼とか作れるじゃないですか、もともと繊維会社ですからね、うん、でそういうふうに考えると、はい、あの実はあの進化できてる会社さんって存在してるんですね、
はい、
ということは同じ DNA が続いてるんであればそれも将来進化できるんじゃないのかなと、はい、で進化っていうのは当然時間がかかるんですね、一半期で進化できますか、それはできないです、
できないですよね、はいはい、あ、この企業は期待できるなっていう何か選ぶ時のポイントってあるんですか。
まあ、いろいろあるかと思うんですけど、長期投資で絶対考えなきゃいけないことを一つだけ挙げるとすれば、下がってもいい会社を買う、
株価が下がってもということですか、うんうん、
だって30年って考えた時に一直線右上がりする会社ってありえないじゃないですか、
波はありますよね、
だから長期投資の基本というのはいつか必ずどっかで下がるんですよ、
はい、
だけどその自分の投資判断が価格だけであれば、株価だけであれば下がるのって嫌じゃないですか、
はい、
だけど自分の投資判断がこの会社が持続的な価値創造できる価値バリューだっていうことを考えたときに、株価価格が下がるっていうことになるとそれは買いですよね。内田さんが欲しい、これがいいなと思ってる商品が安くなったら何します？
ね、
うん、同じことだと思うんですよ、はい、基本的に。だからこの会社だったら下がっても買える会社に投資するべきなんじゃないのかなと僕は思います、長期投資ではね、
はい、はい、なるほど、まあ、短期で投資される方も中にはいらっしゃると思いますけれど、やっぱりこの先を見ながら今こそなんかこう変わっていく企業を私たちは長期で見ながら投資をしていくべき、はい、そういうスタンスもしっかり持たなきゃいけないということになりますね、はい、
あの両方ともいいと思うんですね、はい、私かつてデイトレーダーだったので
ヘッジファンド
もいらっしゃったこともありますし、ね、あの国債とか JGB ですね、の日ばかりデイトレーディングやってましたから本当に価格しか見てなかったですね、
はい、
だからその世界もすごく理解していて否定してるわけじゃないんですけども、はい、だけどそれをやりながらも実は毎月定額で積み立て投資ってできるんですね、
はい、
オアじゃなくてアンド両方できるっていうことなんじゃないのかなっていうふうに思います、
は
い、
本当そうですね、はい、うまく皆さん組み合わせていただきながら
そうです、ね、
はい、先を見て投資していきたいですね、
はい、
渋沢さん今回ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー JPX 日本取引所グループでは投資家の皆様に向けてさまざまなセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方にはプラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック、あなたの投資にぜひお役立てください。
さて今回はコモンズ投信株式会社取締役会長の渋沢健さんをゲストにお迎えしてお送りしました。
東証プラスユーマーケットから日本を元気に、また来週です。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。